おはようございます。私は成長の家本部講師の大前和彦です。今回から4回にわたって担当させていただきます。第1回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生が監修された人生の扉を開く第4集をテキストに、人間神の子無限力というテーマで話をさせていただきます。私は生まれは北海道の滝川市なのですが、育ったのは福岡県の大牟田市です。私が成長の家の教えに触れたのは、小学校を卒業し、中学校に入学する前の春休みに、福岡県久留米市にある成長の家久留米道場で開催された、2泊3日の中学生・高校生合同練成会に参加したのがきっかけでした。練成会とは、合宿して成長の家の教えを学び、実践する集いのことです。練成会に参加することになった理由は、成長の家高校生連盟という成長の家の高校生のグループで、大牟田市の委員長をしていた S さんという方が、私の家まで練成会のチラシを持って誘いに来られたからです。チラシを見た瞬間、楽しそうだなと思い、参加しようかなと思いました。また、参加を決意したもう一つの理由がありました。それは当時、ボーリングが大変流行っていて、私はボーリングに行きたくてたまらなかったのです。すると母が、成長の家の練成会に参加したら、ボーリングに連れて行ってあげると言うではありませんか。その母の言葉を聞いた私は、即座に練成会に行くと言いました。練成会の当日、成長の家久留米道場に到着し、会場の扉を開けると、そこには100名ぐらいの中高生が集まっていました。そのうるさいぐらい賑やかな様子を見た瞬間に、どうも自分は場違いなところへ来てしまったかもしれないという不安が頭をかすめたのです。なぜなら当時の私は大勢で遊ぶよりも一人で静かに遊ぶことを好み、物静かで控えめなおとなしいタイプの人間だったからです。そしてその不安が見事に的中しました。長い長い2泊3日間を過ごし、ようやく家へ帰る日がやってきました。練成会の最終日には決意発表の時間がありました。私は口ではまた参加しますと言いながらも、心の中ではもう二度と成長の家の練成会には参加しないと決意していました。練成会から帰り中学校へ入学し、1学期が終わって夏休みになりました。すると S さんが、今度は夏の中学生練成会に一緒に行こうとまた我が家へ誘いに来たのです。春の練成会で私は練成会にこりごりしていましたので、今度はどうしても行けませんと答えて参加を断りました。しかし S さんは大変粘り強い方でした。私が練成会には参加しませんと断っても、8回も9回も10回も誘いに来られるのです。最初はいろいろと理由をつけて断るのですが、何回も尋ねて来られると次第に断る理由がなくなってくるのです。そうしてとうとう根負けをして、夏の中学生練成会にいやいやながら参加をしたのです。そのようにして S さんのお誘いを断りきれず、学校の休みの度ごとにいやいやながら練成会に参加していたのですが、そこまで嫌でたまらない練成会に毎回参加をしていたのは、実はそれなりの理由があったのです。それは当時、福岡の中学生練成会には、岡田純という成長の家の本部講師がいらっしゃって、毎回私たちを指導してくださっていたからなのです。岡田純講師は小学生の頃、遊んでいた花火が暴発して、10本の指をすべてなくされました。一時は自暴自棄に駆られますが、高校生の頃に友人に誘われ、東京都調布市にある成長の家本部練成道場で開催された高校生練成会に参加されるのです。しかし、指がないのが恥ずかしくて、控え室に閉じこもっていたのだそうです。そうこうしているうちに練成会も最終日を迎え、いよいよ閉会式の時間となりました。せっかくここまで来たのだから、せめて閉会式ぐらいは出て帰ろうと思われた岡田講師は、控え室を出て会場へ向かわれます。しかし会場へ入った瞬間に、これで高校生練成会のすべての行事を終了しますと、司会者が言ったそうです。そして練成会も終わったので、さあ帰ろうと、控え室へ戻ろうとしていた岡田講師のところへ、一人の運営委員が駆け寄ってこられて、 岡田くん、よく頑張ったなと、指のない手をぎゅっと握り締められたのです。よく頑張ったなというのは、途中で帰らずに最後までよくいてくれたなという意味もあったそうなのですが、その後にこの運営員が岡田講師にかけた言葉が、岡田講師の運命を変えたと伺いました。それは、岡田くん、人間は神の子で、無限の力があるんだ。君も神の子だから、無限の力があるんだぞ、という言葉だったのだそうです。その言葉に岡田講師は、これまで胸の中に溜まっていた劣等感が、咳を切るように吹き出して、わーっと号泣されたと言います。それから岡田講師は、成長の絵の教えを一生懸命に学び、そのハンディを乗り越えていかれたのです。その岡田講師が、私たち中学生の目の前に立たれ、皆さんありがとうございますと合唱されました。その後に講師がおっしゃった言葉は、今でもはっきりと記憶に残っています。岡田講師は、皆さん見ての通り、私には指がありません。しかし人間は神の子で、無限の力があるのです。私も神の子だから無限力があるのです。だから何でもできます。例えばこのネクタイも自分で結べます。とおっしゃって、指のない手で自分のネクタイをスルスルと外され、そしてまたキュッと結ばれました。私はとても驚きました。その後岡田講師は、字だって書けますとおっしゃって、両手首の間にチョークを挟み、黒板に大きな字で、人間、神の子、無限力と書かれました。私はさらに驚きました。すると岡田講師は、食事は箸で食べますとおっしゃるではありませんか。私は指がないので、フォークかスプーンを使って食事をされるだろうかと思っていましたので、どうやって箸を使って食事をされるのだろうと興味津々で見つめていますと、講師は右の手首に輪ゴムをはめられ、そこに箸を2本差し込まれました。すると不思議なことに、その箸の先が指で動かしたかのようにパカパカと動くのです。そして講師はその箸でチョークを挟んだり落としたり、挟んだり落としたり繰り返されたのです。私は本当に驚くとともに心の底から感動しました。岡田講師の姿を見て、私は両手の10本の指が揃っているのに、今までこれはできない、あれもできないと思っていた自分のことが、とても恥ずかしくなったのです。さて、岡田講師は次にこう話してくださいました。皆さんは今よりもっと良くなりたいとか、立派になりたいと思うでしょう。今よりダメになりたいという人は一人もいないでしょう。なぜそう思うのでしょうか。それは本当の自分は素晴らしい力を持ち、何でもできる神の子だということを知っているからなのです。だから怠けていたり、悪い成績を取ったらとても気持ちが悪いし、逆に一生懸命頑張って良い成績を取ったり、人に親切をしたとき、例えば電車の中でお年寄りの方に席を譲ってあげたりしたときはとても嬉しいでしょう。それは皆さんの中に宿っている本当の自分、神の子の自分がよくやったと褒めてくれるからなのです。これまで人と比較をして自分の方が劣っていると思い、自分はダメだという劣等感でいっぱいだった人は、これからは自分の中に宿っている本当の自分、神の子の自分と比較する生き方をしてください。当時の私は成績もあまり良くないし、人とも上手に話せない、消極的な性格でしたので、もっと明るく積極的になり、勉強もできるようになりたいと思っていたのですが、そう思うということは、自分の中にすでに明るく積極的で成績優秀な神の子の自分がいるからなのだということに気づいたのです。私は嬉しくなりました。そして神の子である本当の自分をもっと表現していこうと決意をしたのでした。さて、それではどのようにしたら、内在する無限力を発揮することができるのでしょうか。一つは先ほど紹介したように、当たり前だと思っていることの中に、実はありがたいことがたくさんある。そのありがたいことに対して、 ありがとうと心から感謝することです。そしてもう一つは自信を持つこと。すなわち自分は神の子だから必ずできると自己を信頼し、目標に向かって努力することです。では、そうした自信はどうしたら持つことができるのでしょうか。その答えを当時、佐賀県から時々中学生連生会の指導に来られていた北昇本部講師が教えてくださいました。それは、自分に自信が持てない人は、聖教甘露の法話を大きな声でゆっくりと読みなさいということでした。聖教甘露の法話というのは、宇宙の真理がわかりやすい言葉で書かれている聖鳥の家のお経の一つです。それで私は、聖教甘露の法話を読むときには、努めて大きな声でゆっくり読むことにしたのです。その実践を積み重ねていると、不思議なことに、体の奥から自分はできる、必ずできるという自信が湧いてくるようになりました。そうしているうちに成績も徐々に良くなり、性格も明るくなっていったのです。本日のテキスト、谷口清張先生ご監修、人生の扉を開く第4週の32ページには、次のように書かれています。朗読をいたします。あなたには無限力があり、無限生命がある。我々は人間を肉体と見ないのであって、神の子であると見るのである。人間は肉体ではなく、衛星の霊であり、その中にすでに無限を抱いている存在である。その無限は、我々が開発しなければ現れないが、開発しさえすれば、いくらでも権限するところの力である。朗読を終わります。人間は神の子であり、無限の力を宿しています。そして人間は肉体ではありません。肉体の奥にある永遠の命が本当の人間なのです。だから肉体がなくなっても、魂は永遠に生き続け、何度も生まれ変わりつつ内在する無限力をあらゆる方面に表しながら無限に成長していくのです。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。